英郎の医師の上にも3年。
この番組は国際未病ケア医学研究センターとバリアで赤ちゃんを守るファムズベビーの協力でお送りいたします。
皆様、9月に入りまして、まだまだ暑い季節ではございますが、いかがお過ごしでございましょうか。今回もシムズスタジオからお送りいたします。慌ただしい日々でございますが、今少しでも楽しいひとときをお過ごしいただければと思います。そして今回のゲストは、冒頭素晴らしいお声をいただきまして、今回ゲストとしてお越しいただきましたのは、俳優の大川栄子さんです。
ありがとうございます。
大川栄子さんですね、はい、小学5年生の時に東映児童演劇研修所に第1期生として入所されまして、1962年公開の美空ひばり主演映画ひばりの母恋ギターでデビューされておられます。その後グラビアモデルとして活動されまして、高校生時代は水泳の選手でもあったということで、1965年秋、当時の東映社長の大川博士の姓をもらって芸名を大川栄子とされています。すごいですね。成城大学芸術学部、卒業で、美学を、専攻されまして、卒業論文のテーマは童話論ということですね、
はい。
大学在学学中からキーハンターにて記憶の天才谷口由美としてコミカルな、美女役として出演、されまして大人気を得ております。他にはハードボイルド、刑事ドラマにも多く出演されておられます。また映画では1963年東映映画恐喝で、なんと高倉健さんとも共演されておられます。ということで、我々の世代以上では知らない人はいないというぐらい激動の昭和にて一世風靡をされた大川栄子さんです。では栄子先生とお呼びしてよろしいでしょうか。
栄子さんでよろしいですか。
最初からね、なんか最初から栄子先生なんですよね。
なんで栄子先生なんでしょう。
ね、そうなんですよ。もう先生って感じで、ね、
いやそんな私偉くないですから。
ね、私もね、栄子先生最初からこう呼んじゃってた。多分幼稚園の先生がなんかこんな感じでなんか先生なんかね。
栄子先生は私よりずっと年下でいらっしゃるから。
いやもう本当にね。
私を見たら先生に見えちゃう
のかしら。そうなんです。幼稚園の先生に。似てたのかなみたいな、最初から本当反射的に栄子先生っていう栄子先生お願いします。
よろしくお願いします。
ご自身でも自己紹介よろしくお願い申し上げます。
はい、ですね、
ご無沙汰してますよね。あのこの前お会いしたのが確か、あ、そう、あの、千葉真一さんの60周年の記念式典があって、そこでもお会いしたんですけど、はい、 その後にあれ、須田まさきくんのお父様、
はい、
須田パパの、はい、還暦
のパーティーですね。
パーティーでお会いしましたね。そういえばね、
はい、
そうなんです。
そうなんです。
いや、はい、もう本当にそれ以来で、
はい、
久しぶりですね。
久しぶりです。先生と一番最初の目にかかったのが、須田パパの幸せでないとというラジオの番組で、
そうですね、
私初めて本を出版するにあたって、あ、英子さん宣伝しましょうということで、須田パパのラジオの番組に呼んでいただいて、その時に英郎先生もやっぱりその出演されるということ で、
ね、
同じ楽屋でご紹介いただいて、ね、なんかなんて愉快な楽しい先生なんだろうなと思って、なんかちょっと病院の先生っていうともっとこう格式ばった偉そうなって感じだったんですけど、すごく楽しい先生なんだなっていうのがすごく印象に残っていて、で
ちょっと変わった位置
ね、千葉さんのパーティーでもばったりお目にかかって、で須田パパの還暦パーティーでもばったりお目にかかって一緒に写真も撮らせていただいて、あの時須田くんギターをね演奏されましたものね。
そうなんですよ、須田くんのギター上手かったですね。
そうですよね、贅沢な時間でしたよね。
本当そうですよ、はい、
で、まあ、私の自己紹介って言いますと、まあ、はい、一番最初にご紹介 していただいたように、まあ、東映の児童劇団の第1期生 東映で、まあ、児童劇団を作ろうということで、募集して、その第1期生
だったんですね。すごいですね、はい、
でその第1期生の中にはなんと今大活躍してらっしゃる風間守夫さん、
お、はい、
あと石橋蓮司さんもいらっしゃるんですよ。 あと谷隼人さんの奥さんになっている松岡きっこちゃん、はい、同じ第1期生で一緒に学んだ仲間なんです。
すごいですね、はい、
で私その頃は女優になりたいなんて全然思ってなくって、
そうなんですか。
私九州 の福岡県の北九州市出身で、小学校3年の時に父の転勤で東京に来たんですね、
はい、
で母は私を産んだ時にちょうどベビーブームで、団塊の世代ですよ、私一番人数の多い時で、で、はい、この子はちょっと何かやっぱりこう人数の多い時に産んでしまったから、何か手に職を持たせなければ生き残っていけないだろうっていうことで、何をさせようかっていうことで一番最初にやらされたのがバイオリンだったんです。
お、はい、バイオリン、はい、
まさにやらされたっていうか、私自分でやりたくてやったわけじゃなくて、
バイオリニストですね。
バイオリニスト でもバイオリニストになるのって大変じゃないですか。
そうですね、
それでもう毎日毎日稽古しなきゃならないし、で週に1回先生のところに行く前にやっぱりあの家庭教師のお姉ちゃんが教えに来てレッスンするということで、はい、もうバイオリン漬け でそれがすごく嫌で、でストライキを起こしてどうしてもやめたいと言って、うん、父に頼んでやめさせてもらいました。そうすると母は何か次の手を探さなければならないと、はい、でたまたまそのなんかチラシが貼ってあって、東映の児童劇団の募集っていうのを見つけて、これだと思ったんですって。で思った母はいいんですけど、思われた私はたまらないですよ全然自分でそんな思いはないのに勝手にあの願書を送って、でまあ、あの審査、一次審査をパスして面接に行かなければならないってことになって初めて知らされたわけです。
はい、
それなのでその東映の児童劇団に通うようになっても、もう本当に友達と遊ぶ方が楽しいので休んでばかりいて
で
その2年間の研修の後にあの一応私あの残される方に回ったんですけど、あの所長さんやあのいろんな先生方が、この子はレッスンに来た回数よりも休んだ回数の方がいい一体やる気があるのかないのかわからないって言って呼び出されまして、
はい、
それでなんかやる気ないって言うとなんかすごく怒られそうな気がして、その時に、まあ、あのやる気ありますと答えてでも その後でまた、ね、お話ししますけど、その時はだから全くやる気ないけどやる気ありますと嘘をついて始めたわけなんですね、
はい、
なので、まあ、本当にこう芸能生活長いんですけども、まあ、大川栄子といえば皆さんキーハンター
ですよ ねやっぱりそうなんですよ。
もうどなたもキーハンターの由美ちゃん、
うん
ね、5年間続いた人気番組でしたので、あの本当に街歩いててもなんかこうスーッと人が近づいてきて、うん、ある日愛した人のってこう歌い始めるんですよで、あのちょっと私困っちゃったな、どういう顔したらいいのかな、でもねやめてくださいっていうのもちょっと申し訳ないし怖いしと思って、でこうなんとなくこうなんとなく微笑むような困ったような感じで歩いていったら、まあ一番歌ったらスーッといなくなってくれたんですけど、でもこう突然会ってもその人がそのあの非常のライセンス野際さんが歌われた
を、はいはい、
スッと歌えるぐらいもうキーハンターって浸透してたんですよね。
そうですよね。
で、まあ、5年間続いたんですけど、その後がありまして、キーハンターの後に私走れ K100 と言って、
はいはい、これね、そうです、なんか
見ました、1年間オールロケ、はい、先生子供の頃だったんですね、
う
ん、
子供の頃これ見ましたよ、もう本当に
もう1年間オールロケの仕事、30分の金曜日だったかな、30分のお子様向けの番組だったんですけど、結構大人も見てくださっていて、
あ、そうなんですね、
で鹿児島を出発点として、うん、北海道の夕張まで、ね、うん、水陸両用のこう K100 という蒸気機関車に改造した蒸気機関車で、いろんな県をまたぎながらいろんなこうドラマが繰り広げられるということで、うん、夕張まで行って夕張で劉知秋さんと会って、でうん、そしてまた全然違うコースで沖縄まで帰るという
確かそうでしたね。
うそうで、まあ、月に1回打ち合わせと初準備のために東京に帰るということで、私たち1ヶ月分の荷物をトランクに詰め込んでキャラバンのように撮影をして、 ああいう撮影って今までないと思いますね。
あの当時そうでしたね、もう すごい斬新でしたよね。
当時もそうです、今もそうですけど、1年間オールロケのドラマですよ。なのでもう本当に心に残っていて、なのですごくこうマニアックなファンの方がいてくださって、あの今でも走れ K100 応援隊っていうサイトがあって、管理人さんがいてくださるんですけど、でその方が中心になって定期的に同窓会、
同窓会いいですね、すごいですね。
ちょっと今コロナでね中断してるんですけど、それで本当に嬉しいのはね、そのファンの方が走れ K100 で K100 が登った階段なんていうのを、今また会社のなんかちょっとしたこう休暇の時にその現地に行って写真撮って英子さん前とそっくりそのまま残ってましたよとか、こんなに変わっちゃってましたよとかね、写真を送ってくださるんですよ。
あ、いいですね。
だからね、本当にねありがたいなと思って、まあ、あのでその走れ契約が終わった後、あの TBS の女家族という半年間の番組で、私山岡久乃さんの娘をやったんですけども、まあ、それのドラマの、ちょうど後半ぐらいの時に、あのフジテレビの姉ちゃん神器という水前寺清子さんが主演のドラマがあって、でちょうど今の旦那様になる相方さん河原崎健三がそれにレギュラーで出演してまして、で私ゲストで1話だけ出たんですけど、でリハーサルルームにおはようございますって言って入っていったら、彼が、あ、僕の奥さんが来たと思ったんです。私別に彼を旦那様がいるとは思わなかったんですけど、それで、それで撮影が終わった後、ちょっと私に電話番号教えてって言われて、それから毎日毎日電話がかかってきて、一緒に毎日毎日飲み歩きました。で1週間後にプロポーズされて。
1週間後ですか。
そうなんです。でも私その時全然結婚する気なくって、30歳まで結婚しないつもりだったので、あのお断りしてたんですけど、それでも毎日毎日毎日結婚しよう結婚しよう結婚しようと言われて結婚しちゃいました。なので6月に出会って、8月には事務所が探してくれたそのこじんまりしたマンションにもう席入って一緒に暮らしてました。
おー、すごい、この一目惚れで
劇的 な、 です、ね、私もだからね、未だにね、なんで結婚したんだろうなと思って、ちょっとねよくわからないんですけども、もうでも電撃結婚で騒がれて、今みたいに SNS なんかないですからね、今だったらもっともっとすごく騒がれたんでしょうけども、でも週刊誌に載ったりなんかして、まあ、衝撃的な結婚をして、今今日に至っております。
すごいですね。まあ、ちょっとまた後半にいろいろとお伺いしたいんですけども、はい、前半あのリスナーさんからのメッセージです。はい、三四郎さんから、俳優伊藤有司さんの映画のお話とても興味がありました。映画クライバニーの上映がとても楽しみです。またぜひ有司さんを呼んでください。ありがとうございます。それではもう英子先生、もう前半のあっという間なんですけど、はい、ここで英子先生おすすめの曲ということで、はい、これびっくりしました。私なんでちょっとこれ
稲垣潤一さんの、はい、ドラマティックレイン、
いやこれびっくりですよ。はい、
どうして先生びっくりなの。
いやもうこれ私たちの青春ソングですし、ね、まさかこう稲垣潤一さん、しかもこのドラマティックレインと、
はい、い
やどうしちゃったのかなという、何かあったのかなという、
いや何もないですけど、
思ってしまった
んです。なんか私この曲聞いた時にこう胸がキューンとして、
はい、
で稲垣潤一さんって、まあ同じ世代っていうか私より6歳年下なんですけども、
はいはいはい、
なんかちょうど私がだからもう30代の後半かな、なんか聞いた時に、なんかこの純一さんのちょっとこう高音のね甘い、
そして
なんか、
はいはい
ね、寂しげな切ない声がなんかすごく好きで、私東横線の沿線に住んでるんですけど、今から7年か8年ぐらい前かな、都立大学のパーシモンホールっていうところでコンサートがあって行ったんですよ、聞きに。
あ、なるほど、
はい、楽しかったですね。もう一人で行ったんですけどね私は。
いやそうなんですね。
はい、
いやいや、まだまだいろいろお伺いしたいんですけども、
はい、
英子先生曲紹介お願いします。
では稲垣潤一さんのドラマティックレイン、皆さんお聞きください。
コボちゃんからです。英郎先生こんばんは。伊藤有司さんのお話楽しく拝聴しました。バイクに乗れる女優さんかっこいいですね。これからのご活躍に期待しております。ありがとうございます。 では、英子先生、前半に引き続き、はい、もうどんどんガンガンお願いしますもう聞きたいこと山ほどありますけど、もうご自由でどうぞトークお願
いします。いや、私先ほどね、まあ、東映の児童劇団の時に、はい、私この仕事続けますって言ったのは嘘でしたって言ったじゃないですか。はいはい、でももう本当に、ね、いつも無理やりになんかこうやらされてるから、いつやめよういつやめよう、女優に別になりたくてなったわけじゃないんだからっていう気持ちがずっとあったんですね。
そうなんですね。
そうなんですよ。でそれを覆されたのが、健さんの恐喝に出た時だったんです。
いやー、これびっくりですよね。健、はい、さんとこれ実は秘蔵の写真が、ね、ございました。これ本邦おそらく初公開で、
そうですよね、貴重な写真なんですよ。
番組のホームページに初めてあげますので皆様、ぜひご覧ください。
まあ、とにかくその健さんの恐喝って映画、私が高校1年の時だったんですね。
そうだったんですね。
で、はい、役は中学3年の女の子で、健さんに懐いて、もう金魚の糞みたいに健さんの周りをずっとついて歩くという役どころで、
はいはい、
で、まあ、何名の中の他の女の子たちの中からオーディションで選ばれたんですね。
あ、はい、
なのでなんか私としては初めてなんかこうオーディションで選ばれたと、たくさんの中から選ばれたっていう気持ちが、うんうん、ちょっとすごくあって嬉しかったのと、
はい、
でそれまでは女優はいつやめようという思いでなんかすごく不埒な思いでやってたので、なんかこうちょっと真剣さがなかったっていうか、で初めてその本格的な恐喝という映画に、うん、抜擢された時に、まあ、渡辺裕介さんっていう素晴らしい監督さんで絞られたんですよ。
ああ、そうなんですね。
もう全然芝居ができなくって絞られて、で、まあ、なんかちょっとこうふてくされて、学校高校に進みたいけどお金がなくて中学で辞めなきゃなんないっていう時に、こうストンってこう畳のところにこう座るっていうシーンがあったんですけど、
はい、
何度やっても OK がね出なくって、やっと OK が出た時は膝が赤向けになっていたっていう感じで、なんかそのくらいこう厳しくって、うん、でもそういう中でワンカットずつこうつなぎ合わせて一つの作品を作り上げていくっていう映画って、あ、なんかすごくこう今まで私の知らない世界だなと思って、もう少しこの世界に身を置いてみようかなと思う気持ちになったんですね。で、あと健さんなんですけど、もう健さんって恐れ多くって、私も芝居の時以外はなんかそばにも近寄れない、近寄りたくない、怖くってみたいな感じでいたんですけど、で、まあ、ある日撮影が終わって、じゃあお疲れ様って言って家に帰ろうと思って、そしたら東映の俳優さんがふざけて、英子ちゃん遊んで帰っちゃダメだよって私に言ったわけ、
はいはい、
で私もふざけて遊んで帰っちゃおうかなって言ったら、健さんがすごい怖い顔をして、ダメだよ遊んで帰っちゃう、まっすぐ家に帰りなさいって言ってね、すごい剣幕で叱られたんですよ。それで私思わずはい帰りますって言って帰ったんだけどでもその時に、あ、健さんってすごく優しくって真面目な方なんだなって
、いろいろ考えてくださって、
そうなんですよ ね、
すごいですね。
だからなんかこう
感動しますね。
感動しましたね。だからちょっとこう見た目の雰囲気と中の健さんのこう優しい心ねっていうのがね、ちょっとこう分かって、しみじみと嬉しくって、だから私本当に私の女優のスタートは恐喝からなんですね。
あ、なるほど。 いい話聞きましたね。健さんの一括これによってまた変わったというね。
ね、健さんと共演できるなんてなかなかね、
それもなんかやめようかやめまいか迷ってる時にですね、いきなり大スタートの、
はい、もうお宝なんですけどね。
はい、
それでね、まあ、その後、まあ、ずっと時々時代劇とかいろんな仕事をさせてもらいながら、まあ、キーハンターに出会うわけですけど、
はい、
でもキーハンターの前にね、石坂浩二さん の、 林郎危機一髪っていうドラマも半年間ぐらい撮影したんですけど、
ほうほうほう、
その時に、ね、石坂浩二さんが劇団四季にいらして舞台をやりながらの撮影だったので、はい、すごいハードスケジュールで、
うんうん、
石坂さんが倒れちゃって、宝田明さんに交代になったので、キャスト全員総入れ替えになって、でその後に私キーハンターにキャスティングされたので、もし平四郎危機一髪が石坂浩二さんでずっと続いていたら、
あ、なるほど、
キーハンターの由美ちゃんは違う女優さんがやってた、 だから本当になんか人生って
裏話ですね、すごい。
なんかこう不思議だなと思って、その時に私はなんか半年間で終わっちゃって不運だわと思ったけど、その不運が5年間続くキーハンターにつながったんですよね。
そうですね、いや感動しますね。
そうだから分かんないもんですよね。
分かんないもんですね。
でキーハンターってもう本当にこう、まあ、一番最初はあの丹波さん、野際さん、千葉真一さん、谷くん、私の5人で、途中から川口博さんとか中谷昇さんとか中丸忠夫さんとかこういろんな国際警察の方がこう参加してきて、 あとこう何人かバラバラとあの人数が増えていったんですけど、一番最初は5人だったんですよ。ですっごく仲が良くって、プロデューサーも羨むほど仲が良くって、
さすがですね、
野際さんのうちに集まってみんなで宴会やったりなんかすごく仲が良くって、それでなんかあの私って本当に鈍いなって自分で思ったんですけど、まあ終わる頃ですね、私すごくこう野際さんに可愛がっていただいて、妹のようにいろんなところに連れてってもらって、それであの越野純子さんのお店に行くから英子も来るって言って、私は高くて買えないけど横で見てるだけだったんですけど、それで千葉さんと一緒にスキーに行くから英子来るって言って苗場に2回ほど連れて行っていただいたんですよ。
苗場のスキー場ね、はいはい、
そう、そしたらねスタッフがね英子遠慮しなよって言うんですよ。で遠慮しなよって言ったって、ほうほうほう、誘われるから行くだけよって言って、その時にその野際さんと千葉さんがそういう関係に習っているってことを多分私だけ気づいていなかった。
あ、そうなんですね、英子先生だけ。
そうなの、それで一緒に苗場に行ったりなんだかんだして、で、キーハンター終わったら2人結婚しちゃって、結婚したんだみたいな感じでなんかね、私って本当に鈍かったんだなと思って。
いやいや本当に楽しいお話を聞かせていただいたなあの本当にあっという間のお時間なんですけども、
はい、
あの、はい、はい、あの、まあ、次回のゲストはまだお話できませんが、素晴らしいお方にお越しいただく予定です。
はい、
番組ホームページやツイッターでアナウンスいたします。次回放送日は10月8日日曜日のこの時間帯となります。この番組はインターネットでバックナンバーを配信しています。 www.radio.jp で検索してください。で今回英子先生から、素晴らしいプレゼントがございます。でご紹介お願いします。
はい、まあ、私の色紙を3枚ほど、皆様にプレゼントしたいと思います。
ありがとうございます、
はい、
いやもうぜひぜひ私にももう1枚特別に
もう1枚、もちろんもちろん。それとですね、もう1つ、はい、スペシャルプレゼント今日お持ちしまして、
そうなんですよ、
2019年に私ね、はい、運命分析にすごい興味を持っていてずっと勉強してたんですけども、その運命分析の、まあ、六星ですね、星と香りアロマ、
はい、
香りとを合体させた、うんうん、まあ、統計学なんですけど、私の、女優が教えるスターへの道って言って、このスターっていうのはあなた女優さんになりなさいっていうんじゃなくて、星、
はい、
星と香り、あなたにとってこの香りはどういうエネルギーをもたらすのかしらっていう、うん、あの同じ例えばミントとかローズマリーの香り、それとかラベンダーの香りでもその星によって働き方が違ってくる、そういうのをちょっとどうしても私は一冊の本にまとめたくって、これ多分こういう本ってないと思うんですけど、
ないですね、
私英子オリジナルの、本で、私運命分析の時はセリカという名前で活動してるんですけど、その一冊皆様にプレゼントしたいと思います。
ありがとうございます。これ見ると本当にいろいろとあのアロマ のいろんなあの香りの解説があったり、はい、非常に面白いですね、これぜひぜひ、
はい、
ということで応募方法は番組ホームページをご参照ください。ということで本当にあっという間で
先生楽しかったですね。
いやもう本当にこのまま 2,3 時間喋っていそうな感じあるんですけど もう本当に残念ですが、またぜひお越しください、
はい
はい、それでは明日からのリラックスできる曲をお届けしたいと思います。今回も癒しのジャズをお届けいたします。まあ日曜日の深夜ですので、夜のひとときにジャズの夜、憩いのひとときでもいいのだということですね。これからまだまだ暑さが続きそうな季節でございますが、今少しでもリラックスいただければと思います。ゲストの大川英子さん、どうもありがとうございました。それでは明日からの元気で健康な日々が送れますよう、また来月お会いしましょう。お相手は英郎と
大川英子でした。皆様またいつかお目にかかりましょう。